イスラエルの民をエジプトから去らせるようにとの要請を聞こうとしなかったエジプト王ファラオに対して主なる神は戦いを始められます。エジプトに対して大いなる審判の手を見てを伸ばされてイスラエルの民をエジプトから導き出す、この大いなる御業をいよいよ手掛けられていくということであります。実行に移されるということであります。そして見ておりますように、主はエジプトに対して9つの災いを下されます。第一の血の災いと第二のカエルの災いについてはすでに見ました。この8章12から28節には第3の災い、ブヨの災いと第4の災い、アブの災いが記されています。主なる神はアロンに杖で土の塵を打てとお命じになります。すると土の塵はすべてブヨ、人や家畜を刺す小さな葉虫となってエジプト全土に広がり、人と家畜を打つのです。エジプト中の塵がブヨに変わる、信じがたいほどの量であったということがわかります。被害の甚大さを押し量ることができるわけです。14節によれば、この時にも第1の災いと第2の災いの時と同じくエジプトの魔術師たちが同じことをしようと試みます、けれどもここに変化が生じています。第1の災いと第2の災いの折には魔術師たちは同じことができたわけですが、この時にはできなかったのです。土の塵をブヨに変えることができなかったわけです。そして15節に注目すべきことが記されています。魔術師たちはファラオに、これは神の指の働きである、このように言うのです。アブラハム、イサク、ヤコブの神、主なる神のことをよく知らない、むしろ主なる神に敵対し魔術を使っていた彼らが神の指の働きの偉大さということを認めているわけです。これは神の働きである、自分たち人間の働きをはるかに超える生ける神の働きである、そのことを認めているわけです。ではファラオはどうであったでしょうか。魔術師たちのこの言葉を聞いたにもかかわらず、ファラオは心を堅くなにし、彼らの言うことを聞きませんでした。それは主が彼の心を堅くなにしておられたからです。第4の災いはアブの災いです。16、17節。主はモーセに言われた。明朝早く起きて水辺に降りてくるファラオを出迎えて彼に言いなさい。主はこう言われた。私の民を去らせ、私に仕えさせよ。もしあなたが私の民を去らせないならば、見よ、私はあなたと、あなたの家臣と、あなたの民と、あなたの家にアブを送る。エジプト人、エジプトの人家にも、人が働いている形にも、アブが満ちるであろう。仲介者によってはこのアブにハエやアブのような虫だけではなく、人や家畜に害をもたらす小動物、特にネズミなどを加えるべきであるとしています。ともかくアブの大軍がエジプトに押し寄せ壊滅的な打撃を与え、エジプト全土は荒廃したわけです。20節、主がその通り行われたので、アブの大軍がファラオの王宮や家臣の家に入り、エジプトの全土に及んだ。 国はアブのゆえに荒れ果てた。この災いとこれによる甚大な被害の中で、ファラオはモーセとアロンとの間に駆け引きを試みます。まず、あなた方があなた方の主なる神に犠牲を捧げたければ、このエジプトの国の中ですればよい、そう持ちかけます。しかしモーセとアロンはこのファラオの申し出を断ります。イスラエルの民は動物を振って犠牲として主に捧げていたわけでありますが、エジプトの国では動物は偶像の神々として崇められ、また動物の持つ力が信じられていました。つまり動物を犠牲として捧げるという、このイスラエルの流儀をエジプトでそのまま行えば、それはエジプト人たちにとっては忌み嫌うべきことであったわけです。ですから、このエジプトの国内でそのようなことをすれば、私は殺されるかもしれないとモーセは言うのです。ファラオは、それならエジプトから出てもよいが、あまり遠くに行ってはならないと言います。イスラエルをエジプトから出したくないというファラオの思いが露呈しています。しかしモーセはファラオの申し出を受け入れて、エジプトからアブを去らせるようにと主に祈り願います。アブの災いはエジプトから去ります。しかしファラオはまたも心を固くなにするのです。この聖書箇所において注目すべきは18節19節です。しかしその日、私は私の民の住むゴシェン地方を区別し、そこにアブを入り込ませない。あなたはこうして主なる私がこの地のただ中にいることを知るようになる。私は私の民をあなたの民から区別してあがなう。明日この印が起こると。このように主なる神はここでエジプトとイスラエルとを区別されるのです。そしてイスラエルの住んでいるゴシェン地方には、この土地には災いを下されないのです。区別する、これは性別するということであります。主なる神はイスラエルをご自分の民として取り分けられるということであります。ここにまだこの災いは四つ目の災いに過ぎないのでありますが、もうすでにここにこれからなされる大いなる御業、すなわち過ぎ越しの御業の先取りがあるんです。九つの災いの後に神様はエジプトに対して最後の災いを下されます。改めてこの後を見ることになりますが、それはエジプト中の初子を打つという災いです。しかしその時神様はエジプトの家とイスラエルの家とを区別されました。つまり神様はイスラエルの家に対して家の入り口の柱に子羊の血を塗っておくようにとお命じになったのです。これが目印となり、神様はエジプトの家は打たれましたけれども、イスラエルの家は通り過ぎて行かれた。これが過ぎ越しの御業です。ここでイスラエルとエジプトが区別されたというのは、まさにこの過ぎ越しの御業の先取りです。このようにして九つの災いを一つずつ見ていくときに、あたかも同じようなことがハンデをしたように記されているように見えるところもあるのですが、確実に御業は進展している。そして九つの災いの後に最後の過ぎ越しの御業がなされる。そのようにして 少しずつ聖書のこの箇所の記述が変わっていく、御業が進展していく、その消息を読み取っていきたい、そのように思います。出エジプトの御業はただ単にイスラエルが社会的な苦しみから解放されたということ、その御業にはとどまりません。出エジプト、過ぎ越しの御業は贖いの御業でありました。ご自分の選びの民を罪と死の縄目から解放する、ほふられる子羊の犠牲によって、その血の贖いに免じて罪を許し、とこしえの命を与える、その過ぎ越し、その救いの御業であったということです。これこそ神の指によってなされる御業です。ですからイスラエルの民はこの御業の後に繰り返し繰り返し礼拝の中でこの過ぎ越しの御業を思い起こして、主なる神を称えてきたわけです。その過ぎ越しの御業が全くした仕方で成し遂げられるのがイエス・キリストの十字架の御業であります。このようにして私たちが旧約聖書を読んでいくときに留意をするべきことは、旧約の神主ヤハウェは新約のキリスト、このお方と三位一体のそのあり方において同じ神であられるということです。ヤハウェの御名はイエス・キリストの御名であるということです。祈ります。主なる神様、あなたはあなたが恵みによって選ばれた民を愛し、顧み、尊い犠牲によって贖い出してくださる誠に大いなる方であります。私たちはこの後過ぎ越しの御業を見ます。そしてイエス・キリストが成し遂げられた十字架の贖いの御業を見ます。そのようにして私たちは救われました。このことを心から感謝をいたします。私たちも礼拝を捧げるたびに、このあなたの大いなる御業を、過ぎ越しの御業を、そしてその完成である十字架の贖いの御業を心に刻んで、あなたを仰ぎ、あなたをあがめ、またあなたを喜んで礼拝を捧げることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。